翔さん、
はい、
今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
毎月ね、神道のことを三つ厳島神社柳原さんに聞いていますが、
はい、
古事記のことも聞いてます。
はい、
古事記のことを教えていただければと思いますので、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今回も場所を水スタジオから、
はい、
お送りしておりますので、いつもとはね違う感じですよね。
そうですね、やっぱり直接ね話した方が話しやすいですね。
しますよね、そこはやっぱ否めないというところはありますが、はい、やっぱね、いろんなね技術も進化していくでしょうから、はい、そこもねこう毛嫌いせずに、
はい、
使用しながらいろんなことを聞いていこうかなと思いますので、よろしくお願いいたします。
はいはい、よろしくお願いします。
ではこの古事記の話を毎月聞いているんですけども、
はい、
注意事項があったと思うんです。
はい、
まずそこから教えてもらっていいですか。
はい、まあ、今から古事記の話させていただきますけれども、まあ、とても長い書物ですので、ところどころ省略をさせていただいているということと、まあ、神様のお名前に関してもですね、まあ、本来はまあ何々の御事であったり何々の神様というような呼称がついている場合も多いんですけれども、そのあたりもだいぶ省略をさせていただきます。またこちらが書かれたのが、712年というですね、まあ、今から1300年以上前の書物になりますので、まあ、解釈の仕方っていうのはね、いろいろ文献によっても異なりますので、そのあたり、まあ、ご了承をいただきながら聞いていただければと思います。
はい、ありがとうございます。はい、ということで、前回まで、まだ聞いてない方はそこから聞いていただきたいんですけども、はい、出雲神話の、国譲りのところまで、
はい、
話を、ね、解説していただいたんじゃないかなと思います。
はい、
そこで、なんだろう、高輪ヶ原と長須国と、
はい、
なんかいろんなところが場所が出てきて、
はいはい、
そこからなんか人を送ったりっていうような物語だったと思うんですけども、はい、その続きですよね。
はい、
今回はじゃあそれを教えていただければと思います。
はい、まあ、前回までに、まあ、大国主ですね、まあ、スサノオの、まあ、ひ孫にあたるわけですけれども、大国主が治める中津国をですね、天津国にいる、まあ、天照の使いである武三日月の、まあ、活躍によってですね、その天照に、大国主が国を譲るというようなところでお話が終わっておりましたので、その続きから話をさせていただきます。そこでですね、天照は、高木の神とですねお話をして、まあ、早速、国譲りが終わったので、その場所を治めようということで、天照の子供にあたるですね、正勝、赤津、勝ち早日、雨の押しほみみという神様、まあ、長いの で、
ね、
まあ、押しほみみと言わせてもらいますけれども、まあ、これは、まあ、当社の、まあ、御祭神であります、宗像三女神が出てくる、まあ、天照とスサノオが受け入れをするシーンにですね、まあ、天照の左のミズラっていう、まあ、髪の毛をこう結んでいるものをから、まあ、成り入れた神様になるんですけれども、まあ、その雨の押しほみみに、いよいよ時が来たから中津国をしっかりと治めてきなさいというふうに言うんですね。で、押しほみみもかしこまりましたと。で、準備を整えておりました。で、その準備を整えている間に、二柱の神様が実は生まれましたと。まあ、押しほみみに、まあ、子供が生まれたというんですね。ですので、その神様の、まあ、次男にあたる、まあ、これもちょっと長いんですけれども、アメニキシ、クニニキシ、アマツヒコ、ヒコホ、ニニギのミコトという神様、まあ、略してニニギと言いますけれども、まあ、これ、まあ、最初の、まあ、アメニキシ、まあ、アメニギシとか言うんですけど、まあ、天がこうにぎにぎしくにぎわっていると。で、次に国にぎし、まあ、国にぎしと思いますけど、国がにぎにぎしく、まあ、にぎわっていると。で、天津彦、まあ、雨の天の神様の子供ですね、天の子で、 彦穂のにぎぎ、さらにまあ素晴らしい、まあ、にぎにぎしく、まあ、穂のににぎなので、まあ、稲穂がにぎにぎしくにぎわっているというような解釈もできますが、っていうような、まあ、神様、大体名前に神様の特色というのが出てきますので、うん、まあ、要は国をどんどん盛り上げる神様というような、まあ、名前の神様が出てくるんですね。この、押しほみみの、まあ、次男にあたる、ににぎに、行かせようと思いますと、まあ、これが、まあ、後の、まあ、初代天皇の、まあ、曽祖父に当たっていくわけなんですけれども、で、分かりましたと、ではににぎの方に、行かせることにしましょうということになるんですね。で、あさらの中津国に天下りせよという命令をいただきまして、そしてににぎが準備を整えていくんですね。その際に、まあ、中津国にこう降りていくわけですが、まあ、いろんな神様も引き連れて一緒に行くんですね。で、すると向こうからですね、こう光がパーッと照らされていくと、で、一人の神様がまた現れるんですね。で、その際に雨の渦目というですね、まあ、これは雨の岩戸隠れの時にこう踊りを踊っていた神様ですけれども、雨の渦目の神に、まあ、そなたはか弱い女性の神様だが、こう逆らってくる、ね、神様に、まあ、正面から睨み合って勝つことのできる神様だと、だからこうなぜこう光っているのか、それを見てこいと言うんですね。で、雨の渦目が先立ってその光っている幻を見に行ったところ、まあ、一人の神様がいらっしゃったんですね。
なるほど。
それが、猿田彦の神という神で、まあ、私は前からこの国に住み着いている神様ですと、まあ、いわゆる土着の神様というものですね。で、アマテラスのお子様が天下りされると聞いて、ここに道案内のために実は来たんですと。あ、そうだったんですかと。で、アマテラスもそのことを聞いて大変喜んでですね、で、猿田彦の神をニニギの、まあ、先頭として、付け加えてこう道行くんですね。まあ、これが、まあ、由来されて、この猿田彦は道案内の神とかですね、まあ、導きの神と言われたりして、まあ、お祭りの時も、まあ、おみこしにこう天狗のお面をかぶったことが先導をしたりする地域もあるんですけれども、これはまあこういった影響がございます。
なるほどな。
で、まあこうしてですね、猿田彦の道案内を受けて、まあ、他に、雨の小屋根、雨の渦目の御事で、石こり止めの御事で、玉の親の御事と、まあ、五柱のね、神様と一緒に天下るんですけれども、まあ、この今の五柱のね、神様の名前を聞いて、まあ、ピンときた方はすごいと思うんですが、これすべて雨の岩戸隠れで活躍をした神様なんですね。まあ、そういった神様とがまた集合して一緒に天下る
ん
ですね。で、天下る際に、まあ、天照から、まあ、ににぎの見事に、八坂にの勾玉と八坂にの鏡、そして、草薙の剣、まあ、いわゆる三種の神器ですね、三種の神宝だからとも言われますけれども、を渡していただいて、そして、この鏡を天照だと思って身を清めてお祭りをしてくださいと。そして重い神の神はそれを祀ることを一切を引き受けなさいというふうな命を受けるんですね。そしてやがて雨の浮橋に到着をして、そこから芦屋の中津国を眺めてですね、じーっとこう土地を見定めるんですね。その中で、まあ、日向にそびえる高千穂にですね、ここが素晴らしいと というところを見つけて、そこに天下ったというふうに言われ、書いております。でこの高千穂というのはですね、まあ、いろいろ説があって、宮崎県の高千穂とか、
うん、
まあ、鹿児島県の霧島とか説があるんですけれども、まあ、この現在の言う、まあ、日向の高千穂というよりかは、まあ、九州のあたりにある、まあ、素晴らしい土地、日に向かっている、まあ、太陽が注ぐ素晴らしい土地に、まあ、天下ったというような解釈でいいと思います。でですね、まあ、そこで、雨の保庇と、また天津久米というですね、まあ、武装した状態のものがですね、そこに一緒にですね、そこにまた現れて、
日向に現れたんですね。
そうですね、
高千穂に、うん、
でそのまあその後もその2人がですね、まあ警備といいますか、まあ、武装をして大和朝廷の、まあ、軍事を司る、まあ、祖先の神々の祖先の、まあ、神々にあたるんですけれども、が現れるんですね。でここにその記載として、まあ、大きなコブのついた太刀を持っているというような表現が出てくるんですけれども、まあ、それが実際その出土品としてもその太刀でこうコブがついているものがこう出てきたりとか、まあ、実際その書いてあることが事実とつながっている部分があるみたいですね。でこの天津久米っていうのは、まあ、久米氏って言われる人の、まあ、祖先神と言われてるんですが、この愛媛県の久米、まあ、岸拝寺跡とかありますけれども、の、まあ、久米家とも関わりがあるんじゃないかというふうにも言われてます。
なるほど、お米使いますもんね、漢字が。
そうです
ね、当て字かもしれないけども、
はい。でまあ新居の御事が高千穂に降り立つですね。まあこの場所は、まあ、唐の国、まあ、朝鮮半島のことですね。朝鮮半島と、まあ、対峙をして朝日がいっぱい差し込んでいて、とても光り輝くいい国であると、素晴らしいところではないかというふうにですね喜ばれて、そこの岩盤にですね柱を立てて、そして、宮殿を建てられます。それでまあ新居の御事にですね、まあ、道案内をしてくれた、まあ、猿田彦の神に、おかげで助かったので、その故郷の伊勢までお送りしなさいということで、でお送りするんですね。でお送りした際にぜひその猿田彦の名前をいただいて、雨の爪から、まあ、猿目の君というふうに言われてですね、まあ、宮廷の武学とかをこの雨の爪の子孫は奉仕する、まあ、助官となっていくという形なんですね。ここで、まあ、一回お話を聞きますけれども、
はい、ちょっと解説をいただこうかなと、はい、いろいろとなまた登場人物が出てきましたし、いろんなことありましたよ、
はい、まあ端的に言うと、まあ、アマテラスの、うん、まあ、いわゆる孫にあたるんですかね、うん、子供の小耳の子供のニニギが、うん、ようやく天津久米に、うん、まあ、天下ったという、
うん、これ語源ですかね、よく天下りっていうあるじゃないですか。
まあそうですよね。
なるほど、はい、まあ、導いて、ね、
今あんまりいい
意味じゃないけども、
まあ、この時はね、まあ、いい
意味 で、ね、ちゃんと導いてここに行きなさいよっていうちゃんとあったんですね、はい、それがちゃんとそこの使われて、ね、ああもうなんでこういう使い方しちゃうんだろうな現代の人は。ダメですね。なるほど。
でこの後、まあ少し、まあ、サイドストーリーというかが入ってまして、古事記の方では、まあ、雨の爪の御事がすぐに大きな魚と小さな魚を集めて、お前たちは天津神の子供にお仕えするかどうかということを聞くんですね。で、はい、お仕えいたしますというふうにみんな言うんですけれども、まあ、ナマコだけが一人黙りこくて まあ、何も言わなかったんですね。でこれを見た雨のうずめが、ナマコの口はもうあの口も聞けないんだねと言って、その小刀で口を押さえてしまうっていうようなところがあって、まあ、これがあって今もナマコの口は横に裂けているというお話であるとか、そのまあ宮廷の
なんか僕雨の娘もっと陽気で明るくて優しい人かと思いましたけども、はい、まあまあそういうあれですね、やっぱり 真正面から向かっていく、返上しないやつは切り裂いている、そうですね、強気な部分も今垣間見れましたね。
そうですね、
なんかね、はだけて踊るだけかと思ったらそんなことないんですね。なるほど。
でまあその前回の雨の岩戸開きの時はね、そういうイメージだったんですけれども、はい、まあ、こう正面から来た時に負けない、まあ、重、うん、まあ、面をしているというような表現があるので、うん、そういう美しい舞はするけれども、うん、見た目にはかなり迫力のあるというふうな、まあ、表現がされてますね、古事記の中では。
なるほどな、うん、面白いな。やっぱその一場面一場面じゃなくて、やっぱこういうのをしっかりと一から聞いていくと、なんか新たな楽しみ方があるのが面白いですね。面白。
結構お話の中でやっぱり、まあ、雨のうずめとかもそうですけど、前回出た方がまたちょこっと出てきたりとかいうのがあるので、うん、はい、でその子供が次は出てきたりとかいうこともあるの で、
ね、雨の岩戸のメンバーがね、
そうなんです
、5名が一緒に右と行くとなったら、うん、あの時のメンバーだねってまた会ったねなんて言いながら今回もよろしくねみたいな感じかもしれませんしね、いやーすごいな、うーん面白い。
そのサイドストーリーの中にはそのサルタヒコの神の、まあ、少しあの、まあ、おっちょこちょいな部分というか、はい、とかそういうお話も出てきて、
聞かせてもらっていいですか。そんなだって五行が指して土着の神でもうデーンと構えてたら、そんな、ね、はい、おっちょこちょのエピソードなんてないと思いますよ
まあその猿田彦がこう漁をしていた時に大きなですね、まあ、貝になるのかなに手を挟まれて、
うん、はい、
そのまま海に引きずり込まれた、
はい、
でそこにまあ沈んだ時にこう溺れてしまって、そこからこう、まあ、溺れるとこうブクブクブクブク息が出ますよね、はいはい、でその海の底からあの沈んだその息吹から出てきた神様とか、海面の時の登る時に出てきた神様、
はい、
でそういった神様がここで今出てくる。
へえ、まさかの貝に挟まれてっていうエピソードがありでもそこからちゃんと子供は生まれるよという
ような、そうだね、そうですね、
いろんなエピソードとありますね。
でこの猿田彦の神っていうのは、まあ、伊勢の国の松椿大社であるだとか、まあ、猿田彦神社であったり、あと、まあ、二見沖玉神社とかに、まあ、お祭りを今はされてますね。まあ、この今ねサイドストーリーも言いましたけど、やっぱりこう我々はこう書いたものを今読んでますけど、うん、まあ、口伝の面白さっていうのはこういう少し手を加えたりだとか、まあ直接関係のないエピソードを入れたりだとか、うん、まあ、ちなみにこうなんだよとかっていうのを自由に入れられる、
はいはいはい、
まあ、そういう面白さもこう古事記の特徴としてこう残ってますね。
なるほどな、
もともと口伝で伝わったお話ならではの、うん、まあ、記載のされ方、
まあ、そうですよね。しかもこう地域ならではの、
うん、
でおそらく子供が親に聞いたんでしょうね、どうしてナマコの口ってこうなのってそれはね昔ねっていう、そういうところからのものが残ってるのかもしれませんし、そういうストーリーにそれがくっついてきたとかそういうのもあるかもしれませんね、うん、振り返りは全てこれで想像できますけども、それが面白いですね。しかもそれはしっかりと残ってるっていうのが、
うん、
あ面白いなと思いますね。
そのまあナマコの口のお話の最後には、まあ、こういったことがあったので、まあ、いろんな国々からの貢ぎ物の、まあ、魚が朝廷に捧げると、まあ、サルメの君、まあ、要は雨のうずめの子孫ですよね、うん、そういったことにもあの その捧げられたものが下されることになったのですというふうに書かれていて、まあこうなんで朝廷に捧げられたものが朝廷に関わるみんなにも捧げられているっていうことがここにも記載されてたりもするんですね。その由来になっているというふうにも記載があるんですね。
いやーすごいな、うん、本当にいろんな神様が出てきて、まあ、雨にぎし、国にぎし、天津彦、彦奉納二にぎの御事だとか
長
かったりとかしましたけどもちゃんとでもね、まあ口伝だけども、まあ、そこも遊び心でしょうね。きっとちゃんと入れるかな的なところだと思いますし、ちゃんと一人一人名前がつけてる、この命名してるっていうのが僕は面白いなと思うんですよ実は。で意味を持たせているじゃないですか。
そうですね、まあ、だいぶ省略してますけど、だいたいこの登場した人物は最後にこの神は何々の親である、何々の祖先であるの神であるっていうのがかなり言われることが多いですね、
うん、でそこをしっかり大事にしてるっていうのが、うん、家系というか戸籍にはまあがつながらないですけど、やっぱその何でしょうかね、その親というかその、
うんうんうん
うん、ちゃんとこの線を誰の誰がっていうのを、ね、大事にしてたっていうのがこう昔からの我々なんでしょうね。栄翔さんって自分のルーツとかってたどったことあります、はい、これ話全く変わりますけど。
あールーツはまあ多少はやはりあの辿ってますね、はい、
ここから漢字なんだだとか、
そうですね、
ずっとそうなんだとか、
うちも17代とかそういった代になってるので、そのね前の方がどういった、まあその漢字だけで生活していなかった時期もあったので、その前の代を見るとそういったことは少し調べたりしてますね。はい、
そこがやっぱつながりますよね、うん、さっきのね誰の親で誰の孫でだとかっていうのがちゃんとそういうのが、はいはいはいはい、やっぱ今でもね大事にしているのがやっぱ我々ですから、はい、僕もちょっと改めて調べようかなと思います。ありがとうございます。すいません遮っちゃいました。
いえいえ、それじゃあ続けさせてもらいますね、
はい、うん、もうちょっとぐらいかな、
はい、
時間的には。
そうですね、まああの宮殿を建てたと、まあ、御殿を建てたというところまで話しましたけれども、まあ、その生活に慣れてきたということもあってかですね、まあ、ニニギの御事はですね、次に、カザサの岬という岬でですね、一人の、まあ、美しい乙女に会うんですね。でそこでまあ一目惚れをするんですね。結構あの古事記でこの女性に一目惚れするっていうシーンが多いですけど、
ね、またかとおい男どもとまたかと。
これは本当ね、千年経っても変わらない。
変わらないですね。本当に心が痛いというか、ね、そうですね。昔もそうだったんだなって共感しちゃいますね。はい。
で、ニニギはその乙女に向かってですね、その方は誰の娘かなと。で、大山津美の娘で、カムアタツ姫、まあ別の名をこの花咲夜姫と申しますと。これまあ大山積っていうのは、まあ大山積神社でお祭りしている愛媛県のですね神様のまあ娘ですというふうに言うんですね。で兄弟はいるかと。でまあ岩永姫という姉がございますと。でこの花咲夜姫はまあその妹にあたるんですね。でこのパターンですね、こう女性に会ってあなたは誰の娘ですかと聞いてっていうのは、まあ、よくあるパターンなんですけど、この後まあ兄弟を聞くっていうのは、まあ、ここでしか出てこないんですけれども、これは後々この岩永姫というのが出てくるという、うん、まあ現代風に言えばまあここで伏線が貼られてるんですね、
はい、うん、
でまあね、先ほど岡田君も言ってますけど、まあ、この当時からそのあなたは誰ですかじゃなくて誰の娘ですかと、
うん、
そういうものをこう多分大切に、うん、してたっていうのはこういう脈絡からも分かりますよね。それでですね、あのもう出会っていきなり、ニニギはですね、まあ、実はそなたと結婚したいと、でどうだというふうに言うんですけれども、まあ、姫はまあその場ではお答えができませんと、うん、まあ、私一人は決められませんので、そういうことに関しては、まあ、私の父親の大山積の神がまあ お返事をしますということで言うんですね。すると、まあ、早速ニニギは、まあ、あの大山積みに使者を使わして、まあ、ぜひ娘をいただきたいと言うんですね。であの大山積みは、まあ、まあそんなね天津神の子孫から言われたわけですからね、まあ、恐れ多いことですと、まあ、ぜひともと。で大変大山積は喜ばれて、まあ、この葉の昨夜姫だけじゃなくて、うん、姉の岩永姫も一緒に、うん、もう二人もセットでどうぞと言うんですね、
うん、
でたくさんの献上の品品を持たせて、うん、で行くんですけれども、でまあ尊はまあ二人ねあの娘が来るんで、うん、ちょっとびっくりして、
うん、
まああの父から兄弟、まあ、姉妹で一緒にということできましたと言って、あのニニギは、まあ、姉の岩永姫を見ると、
うん、
まあ、岩永姫っていうのはちょっと あんまり美しくない顔をしてるんですね。でそれを見て ありがとうございますと、ではちょっとお帰りくださいということで、うん、まあ、岩永姫だけ返すんですね。それでまあこの辺の桜姫のことは、まあ、もちろんね、それと結婚したいと思って結婚したわけですから、うん、まあ、喜ぶんですけれども、まあ、その日の夜にですね夫婦の契りを交わされるんですが、ただその返されたね、岩永姫は、まあ、父親のところに帰ってきて、まあ、泣き崩れてしまいますね。そしてまあ岩永姫をこう慰めながら大山積みは、私がね可愛い娘2人を一緒に差し上げた理由を御事はおそらく知らないんですよと、
うん、
知らないんだよと、岩永姫お前を使わしたのは、どんなに雪が降り風が荒れてもいつもそこにある岩のように天津神の御子の命がねずっと永久に変わらないようにと願っていること、そしてこの花咲夜姫をお使わしたのは、まあ、桜の花がねこう咲き誇るように栄えるように、そういう願いを託して、二人で姉妹をね生かしたんだと。だけど御事が、岩永姫をねニニギが返したので、まあ、栄えるだろうが今後天津巫女の命は花のようにいずれは散ってしまうだろう、
うん、
ということを言うんですね。でまあこのことからですね、この大山積みの言葉通り、まあ、代々の天皇のご持病も、まあ、際限なく長く続くということにはならなくなったと。まあ、要はこの天津神っていうのは、スサノオとか天照君は寿命がなくて、うん、ずっと、
はい、ね、確かにずっと出てきてますもんね。
で祖先 の、うん、あの大国主とスサノオが対話をしたりとか、うん、そういうシーンも出てくるんですけれども、うんうん、まあ、ここからまあそういったことはなくなったというふうに記載されているんですね。でこの話は結構まあ世界的というか南太平洋のあたりにこういったお話はありまして、まあバナナタイプって言われる話になるそうなんですね。でそういう話はまあ大筋を言うと、まあ天地創造の頃に人々は神様から食べ物をもらいながら命をつないでましたと。ある日神様が石を地上に下ろすと、人々はそれを拒絶しました。
うーん、
次に神様がバナナを下ろすと、人々は喜んでバナナを食べましたと。お前たちは永遠の石を拒み腐るバナナを選んだのだから、お前たちの命もバナナのように短くなるだろうと神様は言い渡した。まあ、そういう話があるんですけれども、まあ、この昨夜姫の今のお話もまさにこの話にまあつながるものがありまして、まあ、古事記にはこういうふうに、まあ、南の方南方から伝わってきた話が微妙に変化して混ざっているっていう話が結構いくつも織り交ざってるんですね。
なるほどな。岩永姫タイプの話って言ったら、うん、ちょっとあれですね、知識人っぽく聞こえますね、じゃあそういう話、バナナタイプの話を聞いた時に、あ、岩永姫タイプの話ですねって言えるようにちょっとじゃあ
いいですね。
おお、なるほどな。あ、すいません、遮っちゃいました。
いえいえ。 まだ続けても大丈夫ですか？
どうですか、印象さん次第でございますが。はい、
じゃあそうですね、最後この話だけで、
はい、お願いいたします。
してもらいますけれども、でその後にですね、しばらく経つと、まあ、咲夜姫はニニギの前に出て、実は私は子供を身ごもりましたですね。で、まあ、つきましては、まあ、天津神の子供のことですので、まあ、絶対にこれは言わないと、秘密にしちゃいけないと思って言わせていただきました、
うん、
言ったんですけれども、ニニギはですねそれを疑うんですね。っていうのも、まあ、たった一夜しか寝てないのに、
うん、
もう身ごもったというのかと。
なるほど、
それは私の子じゃなくておそらくどこかの国つかみの子であろうというふうに言うんですね、
うんうん
うん、で咲夜姫は非常にその言葉を、ね、ショックに受けてですね、固く誓って言いますと、これは私の国つかみの子供ではなく、
うん、
天つかみあなたの子供ですと、
うん、
で今からね、無事生まれてきたらあなたの子供ですと、うん、もし生まれてこなかったら国つかみの子供でしょう と、
うん、
と言ってですね、まあ、大きな産屋、まあ、御殿を建ててその中に閉じこもるんですね、
はい、
そしてもうすぐ生まれるっていう時にそこにもう火を放つんですね、
はい、
でその中でまあ無事子供が、まあ、三柱の子供が生まれまして、まあ、最初にまあほでり、その後にまあ、ほすせり、その後にまあほうりというのが生まれるんですけれども、うん、このほでりっていうのは、この辺りその南九州の辺りに、まあ、隼人っていう、まあ、祖先神がいたんですけど、そのまあ部族を治める、まあ、祖先神になるんですけどね、このほでりっていうのが、うん、っていうのも、まあ、この木の花咲夜姫も、まあ、この隼人に当たりまして、まあ、これはいわゆるこの大和の人から言うと九州南部の部族のことを隼人って言ったり、まあ、北の辺境に住む人を縁西と言ったりですね、まあ、ちょっと差別質的な、まあ、呼び名になるんですね、
はいはいはい、
で、まあ、このほでりも後からの話にも出てくるんですが、まあ、最後に出てきた、まあ、法理というのは、
うん、
まあ、次回、まあ、山幸彦という名前で、まあ、主人公として出てくるんですが、まあ、大体このお話の主人公になるのは、まあ、大名口とか、まあ、この花咲夜姫もそうなんですけれども、うん、いつも年下の弟とか妹とかが多いんですよね、うん、でもそのまあ三柱の神さんも生まれると、この三柱の神さんをね生んだことから、このこの花この花咲夜姫っていうのは、まあ、安産の守り神とも信仰されておりまして、まあ、今富士山の本宮、富士山本宮浅間神社、まあ、浅間大社の神様としてお祭りをされています。全国の浅間神社とか浅間神社とか、まあ、いろんな神社にもねお祭りされています。でちなみにこの姉の岩永姫っていうのは、あの大三島のですね大山積神社の拙者にもお祭りはされています。
なるほど、
まあ、この早咲夜姫も多分お祭りされてると思いますけれども、でちなみにこのニニギですね、今回主人公になった、
はい、
ニニギの御事は、まあ、鹿児島県の霧島神宮でお祭りをされておりまして、
うん、
まあ、この話を、ね、聞く限りちょっとニニギはあまりその女性の扱いというか、
うん、
乙女心みたいなのを、まあ、排せずにこうズバッという性格だったのかなというふうにも思いますが、うん、まあ、この今の話から分かるのは、まあ、足原の中津国に降り立った天津神の子供っていうのは結局国津神、まあ、天津神の子供の人と結婚をして、そしてまた子供を産むんですよね、うん、そうすることによって、まあ、天津神の子でもあるのに、まあ、国津神の力をも授けた秘めた子供が生まれたと、まあ、天津神と国津神両方のエッセンスをいただいた子様に、うん、今後、まあ、登場していくと、
うん、
そういう話になっていきます。
いや しかし火を放って、まあ、結局生まれたと。そうだからもうちゃんとあなたの子供でしたよというところですよね。そうなんです。そんな状況でもね、3人も埋めたんであれば安産の神様と名乗ってもいいでしょう。
そうです
ね。はい、許しましょう。
すごいですよね。
これなるほどな。では次回はそのこの座柱の中の法理が主人公になっていくんじゃないかと、
その話をさせていただきます。
ありがとうございます。いろいろとまた今回も盛りだくさんな内容で、楽しませていただきましたし、今回もメモがいっぱいで、メモというか頭の整理をしながら話を聞くことができました。どうですか、こう何かこう言い残したことがありました
ら。こう対面していつもねウェブ上で、お互いの顔も見ずに、まあ、見ながらもありますけど、してたんで、あ、こんなにメモ取ってくれてたっていうのは、いつもメモ画面は見えてなかったんで、
そうですね、
ちょっと嬉しかった
です、ね、あ、ちゃんとこうつながりを見てだとか、じゃあやっぱこの話がね、
メモしてくれて
るんですね。そうですよ、毎回してますので、いろいろとね、はい、ただいろんな話をしてまいりましたけども、今日僕の頭に唯一残っているのはもしかしたらナマコの話だけかもしれませんけど、ね、いやそんなことないですよね。
ナマコ覚えやすいですね。
ナマコ覚えやすいですね。
なんかそれそんなに昔から認識があったんだっていうのも、なんか、ね、ナマコって食べ出したの最近なのかなとかって勝手に思ってたんで、結構昔から認識としてはあったんだなっ
ていう。あ、そうですよね、っていうのもね、まあ、もちろんいろんな話覚えてますし、今後も引き続き多分出てくるんだろうなっていう重要人物もおいましたから、引き続き楽しんで、古事記のことを学ばせていただこうと思っております。今回も
ありがとうございました。
最後までお聞きいただきましてありがとうございます。
ありがとうございます。